午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。このコーナーはレポーターが調布市周辺をレポートしてくださいます。火曜日はパッツァンこと前田琴ちゃんのレポートです。今日は調布駅から徒歩 1,2 分にありますね、調布東西薬局さんからのレポートになります。年末年始の体調管理に役立つ情報を聞けそうですね。早速読んでみましょう。パッツァン、
はい、こんにちは。私は今調布東西薬局さんにまたまたお邪魔しています。お邪魔って言っちゃったびっくりしちゃった
パッツァン、あの、はい、年内最後の火曜日のレポートになりますね。
はい、はい、そうですね、もう今日が最後で、もう29日、あともう3日で年は変わるんですね。
そうですね、あっという間ですね。
あ、ね、あっという間の1年間でした。
うん、いろんなところに行きましたけども、はい、今回は体調管理にぴったりな東西薬局さんですね。
そうですね、今日もまたまたいろいろなお話をお送りできればいいなと思います。
はい、では早速レポートお願いします。
はい、今日はですね、私調布駅を降りてすぐにあります調布東西薬局さんにお邪魔しています。こちらではですね、もう夏冬といろいろな季節ごとにお邪魔をさせていただいてるんですけれども、もう目の前には年末年始、もう年始ですね、迫っています。体を健やかに、女性は体をきれいに美しく保つために、まあ、新しい年にしたいなっていうことなので、今回はですね、女性に優しい、体によくて美容のためにもいいお話をしたいなと思います。お話を伺っていきます。調布東西薬局薬局長で漢方薬剤師の武部さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、早速なんですけれども、この今がちょっと最近冷えてきて、すごい体が具合悪いなっていう女性の方、冷え性の方だったりが多い中で、何かいい女性に勧めたい漢方っていうのはありますか？
そうですね、まあ、女性の方の冷えでまず考えるのは、やはり血液の不足から原因を探ることが多いんですが、まあ、血を増やすものとして昔から陶器という生薬をよくご紹介しますね。
陶器っていうのは、どんな作用があるんですか？
はい、陶器は、まあ、血を増やしたりとか、あとは、血流を良くしたりとかね、そういった働きのある生薬です。
植物ですか？
はい、セリ科の植物なんですが、そこの根っこの部分の、使う生薬なんですよね。はい、
その陶器なんですが、症状、どんな症状に、やっぱり血液が不足しているものを改善するということは、どんな症状に対しての漢方薬なんでしょうか？
はい、こちらは、まあ、昔から婦人の、ね、妙薬と言われてまして、まあ、一般的に血を増やすことによって、もちろん貧血にも使えますし、冷え性ですとか、生理痛とか、頭痛、そういった症状のある方にはよくご利用いただいてます
ということなんで、そうですけれども、そうするとやっぱり年齢層としては、我々だったり、20代以上の女性だったりが飲んだりするようなものなんでしょうか？
はい、やはり中心はね、その辺の年齢の方が多いんですが、量を調節して小さなお子様に飲んでいただくケースもありますし、また更年期のお困りの症状にも、応用することができますので、まあ、比較的幅広い年齢層の方にご利用いただいてますよ。
女性であればもう本当にどんな方でもっていうことなんですね。そしたら、なんかどんな、漢方薬なんで、飲み方としては、この何か飲みやすいものだったりっていうのは用意があるんですか？
はい、陶器が入った漢方薬というのはいろいろな種類があるんですが、例えばシロップ状の漢方薬というのがございまして、こちらはお湯に溶かして簡単に飲めるような、漢方茶のような、ね、感覚で使えるお薬ですので、この辺は、多くの方がご利用いただくことが多いですね。
やっぱりその体質を良くするために飲まれる方っていうのが中心なんですかね？
はい、実際こう不調を抱える方も、お飲みいただいてますし、それからこちらはですね、実は美容にもいいお薬なんですね。なので、一部のモデルさんの方だったりとかね、よりこう綺麗になりたいという方がご利用いただいているケースというのもございます。
美容にいいということだそうです。いや、漢方薬が美容にいいっていいですね。なんか体にもすごく優しく、こう体に優しくしながらも美しくなれるってすごいなと思います。早速ですね、その陶器のシロップタイプのものをご用意いただいたので、ちょっと飲んでみたいなと思います。お茶碗じゃないな、お湯飲みにですね、こちらはシロップ 大さじですかね、さじを1杯分ぐらいにですね、手のひらサイズよりちょっと小さめのお茶飲みの中に入っているんですけれども、お湯で溶かしたものですね。見た目はですね、色味的には茶色でウーロン茶みたいな色味ですね。香りがちょっと甘い香りしますね。早速いただきます。
はい、漢方っていうとちょっと苦味があるイメージですけど、甘いんですね。
うん、あの飲んでみてびっくり、あの香りだけ甘いのかって思ったら、味も甘くて、なんで甘いんですか？
あのこちらですね、やはりあの主成分となっている陶器自体が非常に甘みの強い、生薬というのもありますし、少しあの黒糖なんかも入っておりますので、甘みが、ね、比較的、ある飲みやすい漢方薬と言われてますね。
黒糖が入っているからっていうのもあるそうなんですけど、陶器自体甘いんですね。いや、これはすごい飲みやすいんで、あの美容目的でもその体質改善のためにも女性にはもってこいのものだなって、漢方だなって思いました。そして二つ目に、何かこう最近ちょっと東大薬局さんで推したいものが、あのおすすめしているものがあるということなんですけど、何ですか？
はい、最近あの雑誌でもねよく取り上げられてますが、油でオメガ3という油がありますよね。はい、こちらの生活の中で取り入れていただくということもご紹介しています。
オメガ3、油に種類があるっていうことなんでしょうか？あの私オリーブオイルとかごま油とかそういうイメージしかないんですけれども、何ですかそれは？
はい、まあ、実際の油ね、今おっしゃったようないろんな種類がありますが、実は油の中には、今のオメガ3ですとかオメガ6、オメガ9、それから不飽和脂肪酸といった、まあ、中に入っている構成されている脂肪酸の種類がいろいろ実はあるんですね。で、この中にぜひこう取っていただきたい油というのが、オメガ3というのが、最近注目を集めています。
オメガ3っていうのはどんな油なんですか？
はい、最近よく、注目されている油ではアマニ油とかシソ油とか、あとは青身のお魚などに入っている油なんですが、基本的に血液をサラサラにしたりとかね、あとは炎症を鎮めたりとか、そういった働きのある油というふうに言われてます。
なんか結構油って最近悪者にされやすいんですけれども、体にいい、取った方がいい油ってことですよね？
そうですね、もともとの油というのは、すごく大事なものなんですね。例えば細胞膜ですとかホルモンとか、そういったものの材料にもなりますし、実は脳みそも半分以上油でできてるんですね。なのでなるべくいい油は取って、悪い油は取らないようにするという生活が実は望まれてます。
そのオメガ3っていう油をたくさん取るのがやっぱり体にはすごいバランスとしては、そのオメガ3もオメガ6もどちらもっていうことなんですけれども、オメガ3青物だったりいろいろ取れるんですけど、何か特徴があるって伺ったんですが、どんな特徴があるんですか？
そうですね、まあ、言うとやはりオメガ3というのは、酸化しやすいんですね。なので火にこう弱いというのが一つの特徴として挙げられると思いますね。
っていうことはあんまり長いこと保存できないし、調理もちょっと向かないってことですよね。私実は一人暮らしだったりするので、ちょっとオメガ3取りづらいかな、あんまり保存ができないのであれば。なんかいいものないですか？
そうですね、まあ、なるべくな小分けのものを、ね、使うというのもいいですし、例えばあの当店ではインカインチオイルという油があるんですが、こちらはオメガ3がたくさん入っている中でも、比較的こう酸化しやす、しづらい特徴がありますので、場合によってはこう炒め物ですとか火にかけて調理油としても使える油というのが実はあるんですよね。
そんなものもあるんですね。じゃあそのインカインチオイルっていうものを使えば、あの調理しつつオメガ3も取れるってことなんで、なんか一石二鳥な感じがしますね。じゃあこの美容にもとても優しいオメガ3っていうのが、この今回2つのものをおすすめしたい、美容にも体にも優しい漢方の薬局のお話だったんですけれども、最近アスカさんはなんか調子悪いなってことありますか？
私ですね、あの、はい、風邪をひきやすいんですけども、今年に関しては喉風邪ではなくて鼻風邪がすごく多くて、また治りづらいんですよね。どうしたらいいかなって、対処法ありますかね？
あ、私も最近鼻水よく出たり詰まったりします。何かこれって原因があるものなんでしょうか？冬特有とか。
そうですね、今年は不思議とそういった症状をね訴えられる方多いですね。やはり原因というのは、まあ、鼻の場合は まあ、いろんなホコリだったりとか、実際ウイルスだったりとか、温度変化による冷えですとかね、そういったものが考えられるんですが、実際まあ鼻水がこう奥で詰まっている場合ももちろんあるんですが、主にはこう鼻の粘膜がね、むくんでしまっているということも多いみたいですよね。
そういった症状っていうのは、漢方で対策できたりとかはしないんですか？
はい、まあ、むくみを取るものとして昔から辛夷とか最辛という生薬が使われてきましたね。
こちらでは何かその辛夷だったり最辛が使われたような何か漢方薬の何か薬っていうんですかねはご用意があったりしますか？
はい、こちらも先ほどの陶器のお薬と同じでいろんなタイプのものがあります。特にシロップ状にね、やはりこちらもなってるものがあって、そういったものってこう、吸収がしやすくなってますので、よりこう速効性を感じやすい部分でも利点がありますので、そういったものをお勧めすることっていうのが多いですね。
こちらもシロップでその毎回3回ぐらい飲んでっていうような形で服用するタイプになるんでしょうか？
はい、こちらもお湯に溶かしてお飲みいただいてます。
かなり手軽に取り入れることができますので、こちらはその鼻詰まりで本当今困っている方にお勧めしたいそうです。あとですね、もうちょっとしたら春がや、まあ、もうちょっとじゃないな、もうちょっとしばらくしたら春がやってきて花粉症苦しいっていう鼻といえばその鼻詰まりだったりするかなと思うんですけれども、そういった体質を改善していきたい方にも何かこういう鼻の調子の関する漢方はありますか？
はい、先ほど挙げたお薬がね、まず症状を取っていくものだとすると、漢方薬には体質そのものを変えるための、ものというのも用意はされているんですね。ただ体質を変えるためには少しの時間、例えば2ヶ月とか3ヶ月、それぐらい時間をかけて、修正をしていく必要がありますので、まあ、花粉症の方、それから風邪をひきやすい方はなるべく早めにね、飲み始めると効果も少しずつ実感できやすいと思いますよ。
ということなので、今鼻詰まり、鼻の調子悪い、春がもっと怖いなって方は、まあ、今から対策してきた方がいいなということだそうです。やっぱり体質によっていろいろ処方の仕方だったりが変わってきますよね。
そうですね、その方々でね、飲んでいただくお薬というのも変わってくると思います。
ということなので、またこのどうしても気になるなって方は調布東西薬局さんの方に相談に来てくださいということだそうです。本日はお話ありがとうございました。竹部さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バッツン、
はい、
鼻風邪の、原因としてむくみがあるんですね。
そうなんですよね、鼻の粘膜むくんじゃうっていうことがあるらしいですね。
ちょっと衝撃的でしたね。
うん、鼻水が詰まってるわけではないんですね、実は。
でも漢方というとこの症状が出る前ですよね、免疫力アップですとか、はい、予防の点で使えるのもすごく便利ですよね。
そうですね、もう予防はもうできるし、それに今苦しいっていう症状も実は改善することができるっていうので万能ですよ ね。
しかも女性に嬉しいその美容に対しての効果もね、一緒についてくるっていうのは本当にありがたいですね。
今日ちょっとその陶器のお話を聞いて、体にこう自分の体もきれいにすることができるっていうのを聞いてね、かなり期待持てるなと思いました。
じゃあちょっと陶器を飲みましたから、パッさん今日はきれいになってスタジオにね帰ってきてくださいね。
ちょっとツヤツヤして帰ろうかなと思います。
はい、今年最後のレポートですが、また来年もよろしくお願いします。
はい、来年度もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は調布東西薬局さんからのレポートでした。調布東西薬局さんではいろいろな受付もねしているということで、相談に合わせていろいろな処方も取っています。またこの時期なんですが、12月29日今日まで営業していまして、この後来年はですね1月6日水曜日の朝9時からの営業になっています。場所は調布駅南口から2分ほどですね。お問い合わせは 042-483-3963 までお問い合わせください。さあ、次回の街角レポートは12月31日木曜日、ナッチのレポートです。深大寺ということで、年末のね、情報を伺えそうですね。お楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。